回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月18日木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら、蓮池薫さんと櫻井よし子さん、北朝鮮の実情と拉致問題解決への道。改めてゲストをご紹介します。新潟産業大学特任教授の蓮池薫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お世話になります。
国家基本問題研究所理事長の櫻井よし子さんです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
リモートでのご出演です。慶応義塾大学教授の磯崎篤人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
まずは改めて拉致問題の経緯を振り返ります。こちら、1978年7月31日、蓮池薫さん、由紀子さんが新潟で失踪しました。北朝鮮による拉致ではないかという疑惑が渦巻く中、北朝鮮はずっと否定し続けてきましたが、2002年9月に小泉総理が訪朝し、初めての日朝首脳会談が行われ、当時の金正日国防委員長が日本人の拉致を認めました。10月に千村靖さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人が帰国。そして2004年5月、千村さんの家族と蓮池さんの家族が帰国され、7月に曽我さんの家族が日本へ来られました。これ以降、日本は北朝鮮から拉致被害者を戻せていません。蓮池さんは拉致問題解決のためにいろいろと動かれていますが、特に去年あたりから積極的に発信をされていますよね、うん、今回も今日テレビの生放送は初のご出演ということなんですけれども、何か心境の変化などはあったんでしょうか。うん、
まあ、特別変化っていうのはないんですけども、うんうん、まあ、親の世代の方々がこの拉致運動、はいというものを始めた、うん、家族会もそうですよね、
はい、そうですね。
でそういう方々次々に他界されている中で、うんうん、今まだ帰国されない被害者の親御さんお二人になってしまったと、はい、うん、でその方々のいる間に何とかしないで、うん、また次の段階に行っても、はい、今と同じように、うん、また続けてしまうのかと考えると、うん、そうはいかないだろうと。
なるほど。
そうなった時にちょうどですね、うん、2021年ですかね、家族会の方で期限という言葉が出て、はい、つまりこのお二人と娘さんたちが会わなければこれはもう解決じゃないと、うん、まさにこれで押していかないと、うん、動かせないじゃないかなというふうに思いました。で早紀江さんもまた、秋広さんもどんどんお年をと取っていかれる中で、うん、なんか自分としても、うん、もう少し、うん、それまでもやってはきましたけども、さらに今発信していかなければ、うんうん、少しでもその動かす上で力になりたいなっていう、うん、そういう思いは非常に高まりましたね、うん、それがまあ背景といえば背景かなって言えますね。
時間による圧迫を感じられている、圧迫感を感じているというふうに聞こえます。
そうですね、
うん、櫻井さん、今の蓮池さんの話どう気になりますか。
蓮池さんがね、お帰りになって、うん、まあ、蓮池さんは本当に内部のことをよく知っていらっしゃるし、はい、その発言を北朝鮮がものすごくこう注意深くチェックしてると思うんですよ、ね、
なるほど。
その帰国した人たち、はい、まあ、もちろん家族会の発言もそうなんですけども、うんうん、そこでおそらく、ごめんなさい、私推測ですけども、うん、この拉致 解決運動にね、はいはいはい、悪い影響を与えてはいけないということを随分こう心配なさってこられたと、
ボーニーが、
うん、はい、と私はそういう印象を持ってるんです、はい、ですから、まあ、私も本当は、まあ、いろいろお話を伺いたかったし、うん、で蓮池さんが新潮ドキュメント賞をお取りになった、はいはい、本をお書きになったのを見てもですね、うんうん、やっぱりすごくその時のご自分の気持ちが中心で、うんうん、この拉致そのものについて、うん、こう確信に迫ることをあえて避けておられたと私は思うんですね、うん、だから今お話を始められたということはね、はい、拉致問題に関心のある全ての人、とりわけ家族会の方たち、うん、それからその救う会の人たち、はい、にとってはものすごくこう心強いことじゃないかなというふうに思うんです、うん、で今、うん、とっても重要なことを言われましたね、はい、21年頃からその家族会がその起源という言葉、うんうん、でそれをねやっぱりその政府は救い上げて受け止めて、うんうん、22年の10月に、うん、やっぱりその岸田総理がですね、うん、期限時間の制約ということをおっしゃってるんですよ。
なるほど。
でそれがその23年の5月、これ土曜日なんですけども、うん、はい、私たち このやっていた拉致の、まあ、みんなを救いましょうという拉致の大会を毎年やってるんですけども、うん、そこで総理大臣として、うん、初めてものすごく明確に、うん、時間の制約のある人道問題だから、私が直接に、ね、自分の下にそのまあ、チームを作って、はいはいはい、直接私がやりますっておっしゃったんですよ、うんうん、でそれに対して北朝鮮からその後いろんなこう反応が出てくるんですね、うんうんうんうん、だから今蓮池さんがおっしゃったこの時間の制限ということはね、うんうん、被害者の皆さん方も同じ思い、うんうん、政府も同じ思い、うんうん、この意味ではすごくこう標則が合ってるなということを今ちょっと感じました、
うんうん、蓮池さん、今の桜井さんの話を聞かれてね、そうするとそのもともとはその日本側の関係者の皆さんが感じる時間的な期限というものから動き出して、それに政府が連動してそのまま合わさったメッセージが北に届いて、北も少しそこに対してこう共鳴を始めている、そんな感じもお感じになるんですか？
私はそれは感じますね。つまり北朝鮮としてもですね、はい、総理が、はい、岸田総理が何とおっしゃったかというと、うん、今の状態のままだと、はい、日朝関係の改善は困難になるっていうことをおっしゃってるんですね、うんうん、はいはい、これは他でもない期限っていうのは、うん、期限が守れない場合には、うん、それなりにどうなるかっていう結果があるわけで、うん、はい、で北朝鮮もそれを感じているとは思います、うん、
なるほど、
そして
なる
ほど、うん、親のお二人が存命中に解決されない場合に、うん、じゃあ今のこの状態というのがどのぐらい続くかということは我々次第だと思うんですけども、うん、まあ、30年40年50年いく可能性十分あるわけです、
う
ん、そういうふうに考えたときに、まあ、北朝鮮としては日本のいわゆる 国交正常化によってで賠償金を取る、うん、はい、まあ、経済協力を得るっていうのは、はい、どこかのスパに必ず組み込んであるはずだと思うんですよ。
なるほど、国家建設のためにね。
自分の代でなければ次の代にでも、はい、うん、ところがそれが危うくなるっていう、うん、そういう危機感を感じさせたいんですね、うん、また感じてるんじゃないのかなと、うん、そういうところから、まあ、反応してきたっていうのも、うん、私はいろいろな要因の中の一つにはそれがあるのではないかなというふうに感じてます、う
んうん、桜井さん、先ほど蓮池さんの発言は北朝鮮は非常に注視しているというお話がありました。僕もそういう可能性はあると思って今日スタジオにお迎えしています。まあ、こういう話をね、スタジオにお迎えしたゲストに直接そういうことを伺うのはいかがなものかとも思うんですけれども、蓮池薫は何を言うのかというのを平壌が見ているんじゃないかという、そういう自分のご自身の中でそういう気持ちで今日スタジオに来られてるんですか？
あ、もちろんです。
お、
はい、それは、あ、まあ、私が言うことが、はい、やはり北朝鮮にかなり重みがあるものだと、うん、私はそれが、うん、出ている意味でもあるし、
はい、
私が伝えることがですね、うん、私の活動の中で最も重要な部分。
なるほど。
北に伝えることが、うん、それは今感じてますし、うん、そういう思いで今日もここに出ております。
そうか。
そしたらちょっと一つお尋ねしたいんですけども、まあ、あの私たちずっとこの拉致、救済の運動を続けるときにですね、拉致された人たちは、みんな死んでるって向こうから言われてるわけですよね、で私たちは蓮池さんもそうだと思うんですけども、そうじゃないですよと、みんな生きてますよと、北朝鮮が言ったその この何年何月に死にましたって死亡の事故だとか病気心臓発作だとか交通事故だとかいろんな理由をつけて死亡年月日を我々に示しましたけども、その後もずっと生きてたってことは、まあ私たちそれなりの情報を持ってるわけですね。にもかかわらず日本国内でもうその死んでるんだということを言ってる人たちとか、まあそういう出版物も出ていることに対して私は非常にある意味憤りとね、あの心配をしてるんですけども、そういったことも今日蓮池さんがこのお話になる背景理由の一つとなっていますか。
はい、もちろんです。私はあの、具体的には名前を挙げませんが、今あの雑誌にそれについて具体的に書いておりますし、かなり反響はあるというふうに聞いております。私の原則的な、まあ、私の今考えは、その我々帰ってきて、まあ、20年という歳月が経ちましたけど、ね、帰ってくるその段階においては全員生存している、彼らの都合で死亡というふうにしなければならなかった、そのためにその、無理やり、その亡くなったというストーリーを作り上げた、それがあまりにも稚拙であり、で我々がそれを否定した、この事実はもう私は断定的に言えると思いますし、でもちろんこうテレビの前でなかなかそういう機会はなかったかもしれませんけども、私はこれを講演等でもう10年来伝えております、横田めぐみさんについてもそうですし、松本留美子さん、についてもそうです、そういう意味では、今日お伝えしたいのは、一つは重要なところは、北の解決済みというものは我々は絶対受け入れられないということを伝えに今日出てきたという意味もあります。
もう非常に重要なメッセージでね、私たちずっとそのみんな生きてますよと言ってきたんですけども、蓮池さんがね、現地でこの拉致された日本人に会ってるわけですよ、そしてどういう生活をしているかってことも本当によく、ご自分のこととして、ご存知なわけですね、その方があの今死んでしまったよという、いろんな、これ偽情報ですよね、そういったものに騙されて、この日本の世論が、揺らいだり、政府が揺らいだり、一部の政治家が そんなことをそれを利用してですね、日朝国交正常化を先にやって、その経済援助を先にやってみたいなことを言う人もいるんですけども、そういった動きをここでバチッとこう止めるという役割に、を果たすと思うんですね。だから私今ちょっと隣でね、聞いていて、こういったそのメディアに出て、はっきりとおっしゃってくださったってことに、とてもこう深い感動を覚えてます。ありがとうございます、
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2004年以降進展がない拉致問題ですが、今年に入って北朝鮮から日本へのシグナルが発信されているようにも見えます。こちら見ていきます。まず1月5日金正恩総書記から岸田総理に宛てて能登半島地震の見舞いの電報が送られました、北朝鮮が友好国以外に電報を送るのは非常に珍しいことで、岸田総理に対して閣下という敬称を用いたことも注目されました、2月には金総書記の妹の金与正氏が談話を出し、岸田総理の訪朝に言及しましたが、林官房長官は会見で留意していると述べるにとどめました、3月には金与正氏が談話で、最近も岸田総理は異なるルートを通じて金総書記に直接会いたいという意向を伝えてきた、重要なのは日本の政治的決断だ、拉致問題に依然没頭するなら人気取りに過ぎないとの評判を避けられないと言及、これに対し林官房長官が会見で、拉致問題がすでに解決されたとの主張は全く受け入れられないと牽制しました。すると翌日、金与正氏が、 日本側とのいかなる接触も交渉も無視して拒否すると態度を硬化させました。蓮池さん、今年に入ってから北朝鮮が出しているこのシグナル、どう読み解かれますか。
ですね、私が3月の25日、はい、それから26日の談話、それからその2月の15日でしたかね、はいはい、見てて感じたのがですね、以前と違って賠償とか経済協力という言葉がまあ一切なくなっているんですね。で、代わりに何が入っているかというと、まあ、拉致はもう、扱わないと、扱ってはならないっていう表、そういう、こう主張とともにたびたび繰り返されているのが、正当防衛権とか、主権の権利とか、またはその自衛権ということですよね。つまり核保有国として自分たちが進んでいることに対して日本が、まあ、口出しするなと、これが非常に目立っている感じがするんですね。とすると、彼らは日本に対してまずこの面で、日本が譲るっていうか譲歩するような動きがあるのかどうかっていうことをまず確認をしてきて、でおそらくですね、日本がとこの問題で話し合うっていうよりは、次期大統領
アメリカ
との交渉の中で、日本が以前にハノイ会談の時に、核問題における譲歩は許さない、やらないでくれと、そういう意味でその交渉の段階に行った時に、日本にそれを口封じをさせる、そういう思いが一つあるんじゃないのかなと。
あの時安倍さんがトランプ大統領にピン止めしたね、尊敬ですよね。
そういうことを今、日本側に植え付けておいて、ひょっとするとですね、推測です、ひょっとするとその時に拉致問題を持ち出してきて、この拉致はちょっとやってみようと、しかしこっちでは口を出すなというような、なんか先を見た、そういうこう、なんか狙いがあるような気がします。それで日本に対する経済援助とかは諦めたわけでも何でもなくて、その後自然に転がり込んでくると、アメリカとさえやれば帰ってくると、一つ狙ってたところを二つにしたっていうふうに私はなんか感じられてしょうがない、
ね、そうすると、その例えばその今回のさまざまなこのメッセージのもの、メッセージの一連のメッセージがですね、日本に対してのメッセージの形は取ってるけれども、米朝協議を睨んだ、新大統領ないしは継続かもしれない、バイデンかもしれない、そのアメリカとの米朝協議に向けた布石を今準備の段階を打ってるとすればですよ、その中に今蓮池さん言われたみたいに、じゃあ米朝協議異なれる時、つまりその場合は核保有国家としてアメリカを認めるかどうかという話も当然出てくるんですけども、それと合わせて拉致問題の解決も北はそこに含んでいるというふうに、そういう趣旨の話もされて、我々はじゃあその北のこういったメッセージを、拉致問題解決に向けた薄いそこに一筋の光があるというふうに見ていいのかどうか。
私はそれはあると思うんですね。なぜかと言いますと、日本に対して拉致問題は論議しないぞと、それからもう
言ってますよね、
核問題も、口出しするな、
自衛権だからと。
じゃあ日本と、日本がどういう立場でいるかっていうのはもう百も承知のわけで、やるだけ無駄な話だと思うんですよ。それをわざわざ、トップの1、2がですよ、金正恩委員長が正月、それからその後金正恩、与正、副部長が言ってきてる、わざわざトップ最高位が2人出てきてここまで言うっていう、そういうただ軽薄な目的のためだけに、やってるのかというと、やはりそうは思えないわけですよ。
なるほど。
次の段階にやるための布石として、これを出してきた、で、ほぼ日本の反応はあらかじめ大体分かってた、分かってたので、今回バサッとこう一旦切ったけども、決してこれが日本との交渉を断ち切ったと私は思いませんし、近い将来必ず、これを布石にして、米朝が動くような時にもう一度やってくる、その時が、正念場ではないのかなっていうふうに考えています。
桜井さんはどのようにお聞きになりましたか。
あの アメリカの大統領選挙を見据えてメッセージを出しているというのはその通りだろうというふうに思いますね。でここで私たちがいつも意識しておかなければいけないのは、北朝鮮が何を求めているかということなんですよ。彼らは金正恩と金与正といわゆる金ファミリー の、 その存続、自分たちの身の安全とその今 の、 その状況がですねずっと続くことを一番重要事だと思っているわけで、はいはい、まあ、国民が飢えていようが何しようがダメ気にかけてないわけですけども、でも自分たちの政治をやっていくためにはやっぱり経済力がいりますよね、もちろん軍事力もいるけども軍事力の基本も経済力ですね、その経済が今めちゃくちゃなわけですよ。いろんな数字がありますけども、去年1年間だけで200回も暴動があったとかですね、それから飢え死にする人も出ているとかですね、そしてその北朝鮮の住民が韓国からいろいろ入ってきたこの物資とかのともに情報が入ってきて、韓国の人たちの方がよっぽどいい生活をしてるんじゃないか、楽しく暮らしてるんじゃないかというので、北朝鮮の若者たちが韓国に憧れるということが起きてるわけですね。だから平壌の言語を大事にしようとかですね、その北朝鮮の文化伝統を大事にしようというこれ法律を矢継ぎ早に作ってるわけですよ。でそのくらいして韓国の影響をシャットアウトしなければ、金正恩が言ってるのはですね、東欧のような例が起きるかもしれないと。東ヨーロッパはその、ポーランドとかそういったところがどんどん民主化していて、ソビエト連邦がもう崩壊していったわけですけども、そのようなことが起きるかもしれないという趣旨のことを、約2年ぐらい3年ぐらい前かな、21年でしたかね、もう言ってるんですね。で実際に法律を作ってそういったものを全部シャットアウトすることをやりました、で先ほど申し上げたように経済的には非常に困ってるわけで、で日本からしかこのお金をもらうことができない。でアメリカでそのトランプさんと金正恩の会合の中で、トランプさんはシンガポールではね、手立て1対1の一番最初の時に、拉致問題を言ったんですよ。で金正恩がびっくりするわけですね、あんたに関係ないのに、なんでこの日本人のことを言うんだって、そういう言い方したかどうか分かりませんけれども、そういう趣旨の反応を示した、そしてトランプさんがおっしゃったのはですね、アメリカは絶対北朝鮮に金出さないと、核とミサイル諦めろと、でそして拉致の被害者を返してやれと、そしたら心臓が君にすごい金出すんだから、それでその北朝鮮経済がうまくいくじゃないか、お金を出すのはアメリカではなく日本ですよということをトランプさんはたびたび言ってるんですね、でアメリカは拉致とミサイルと核をやめろと言って、それを彼はベトナムにおいて騙した、金正恩が騙したから、そこで決裂してしまったわけですね。でこれはもちろん安倍総理 の、 その助言もあったと思いますけれども、やっぱり我々の側として注目すべきは、ここで譲ったらダメなんだと。北朝鮮というのは困った時に交渉に出てきて、交渉に出てきたら嘘ばっかりつくんです、でそれに騙されてはいけないのであって、でも彼らが欲しいものは金王朝の存続であり、安寧である、それにはお金もいる、ということを考えればね、日本しかお金を出す国はいないわけですから、ここで私たちはもちろん北朝鮮は日本を通してアメリカを見てはいるんですけども、我々をね通してアメリカを見ても、我々を無視したらどうなるか分かってるのかということをですね、メッセージとしてやっぱり毅然として伝えなければいけない、で日本国はやっぱりこの拉致の被害者を一括して取り戻すことなしにはですね、未来永劫国家足りえないんですよ、独立国足りえない、で私たち今その瀬戸際にいて、家族会の方もよく分かってるし、救う会の人もみんな分かってて、ここでとにかく被害者を取り戻す、そのことにおいては1ミリもぶれないようにしよう、それが我々の務めだということでやってます、だからそういう、北朝鮮がどういった目的を持っていようとですね、それに騙されないようにして揺らがないことが今求められていると思いますね。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル 山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
磯崎さん、米朝協議が進展するときに、はい、日本は北朝鮮の核ミサイル問題に対してどういうスタンス取るべきなのか。
はい、北朝鮮の核ミサイル問題、当然日本の安全保障にとって重要な問題ですから、はい、しかし日本が直接北朝鮮と同じ土俵に立ってですね、うん、交渉するのは難しい問題になっている以上、うん、米朝が動くときに、うん、アメリカに対して日本の利益をどう滑り込ませていくかということですよね。はい、うん、アメリカが非核化という大きな目標を変えないということですね、うん、究極的な目標は変えないけども、うん、その前の段階で、うん、暫定的な合意をしておこうというのであれば、うん、どれぐらい日本とアメリカが調整できるかということになろうかと思いますが、うん、まあ、究極の目標は変えないということが重要であるように思います。うんうん、
究極の目標は変えないけれども、まあ、後で、まあ、多少先を言ってもいいですよ、磯崎さん。その暫定的な措置みたいなね、いわゆるその核をゼロにする完全廃棄をに向けての第一ステップとして、今ある核でこれ以上増やさないとか何とかしないというような、そのなんて言ったらいいんですか。
いや、おっしゃる通り、アメリカではそうですよね。そういう話、ワシントンではもうそういう話が、はい、かなり本格的に、はい、言われるようになった、主張されるようになったように思います、はい、どちらが現実的なことかなのかということですよね、まあ、北朝鮮非常に交渉が難しい相手ですよ。トランプ大統領は3回金正恩国務委員長と会って、うん、でそして非核化を実現できなかったわけですから、
なるほど、
アメリカの大統領でさえ、非常にやりにくい相手であるということを考えたときに、まあ、妥協するのがいいとは到底私は思えないですけども、うん、あまりにもこうハードルを上げすぎてしまった結果、うん、何もしないよりは、例えば2018年にシンガポールで米朝首脳会談あった年は一発のミサイルも撃たせていないわけですよ。北朝鮮は2018年核実験1回もしていないし、ミサイル発射も1回もしていない、うん、金正恩政権下唯一の年だったわけですよね、うんうん、今のようにミサイルがバンバン上がって、はい、軍事偵察衛星持ち上げてっていうより、はい、いいのではないかという話が、うん、ワシントンでは、まあ、本格化しているように思います。
磯崎さん、それつまりその拉致問題と核の限定的な一部、その日本が容認する譲歩するということのバーターに聞こえます。そういう理解でよろしいですね。
まあ、なんかこう条件説があまりにも多すぎるので難しいんですけれども、拉致核ミサイルで、はい、日本人の生命を救うのは日本政府しかないわけで、うん、拉致問題先行っていうのは日本がすべきことではあると思うんですね、うんうん、実際に米朝首脳会談1回目のこの前には、うん、拘束されていた、北朝鮮に拘束されていたすべてのアメリカ人をトランプ大統領は奪還しているわけですから、はあ、日本人の生命を守るのは日本政府しかないっていうのは、それは事実であると思います。
桜井さん、今の磯崎さんのお話、拉致問題、違ったら磯崎さん言ってくださいね。僕が聞いて理解した限りでいうと、拉致問題解決に向けた核ミサイル問題、米朝協議の進捗に合わせて日本もそれに歩調を合わせるような一定の譲歩が必要なんじゃないかというふうに聞こえました。いかがですか。
今磯崎さんおっしゃったようにですね、トランプさん3回会っても、はい、北朝鮮にその核諦めさせることできませんでしたねとおっしゃった、うん、その通りなんですよ。だって彼らはトランプを騙そうとしたの、
はい、
で騙し切ったと思ったらトランプが 見破って、それでもうランチもしないで決裂したわけですよね、はいはい、だから北朝鮮の言うことというのは信じられないし、北朝鮮は自分たちの生存を確かなものにするために核とミサイル諦めないと思った方がいいと思う。
なるほど。
一回持たせてしまったらなかなかこれは取り戻すの難しいですよ、うん、でその場合どうするかってことを私たちは考えておかなければいけない、はい、もちろん北朝鮮 その核とミサイルをその廃棄しなさいという要求は続けるし、うん、国際社会と一緒に制裁は続けるけれども、うん、これに対して今私たちが現実的になって、うん、私たちの国は中国の核ミサイル、ロシアの核ミサイル、北朝鮮の核ミサイル、これに囲まれてますねと、うん、それに対してアメリカが持っている戦力というのはこのくらいでしょう、うん、具体的に数字も上げて比較考慮をして、はい、うん、どれだけの危険の中に我々がいるかということを、うん、まず国民全員で私は共有すべきだと思う。
なるほど。
それに対して、うん、その上に では我々がそれを防ぐにはどうしたらいいかということで、うん、私たち今ものすごい勢いでですね、安全保障のことについて理解し、うん、備えるための行動を起こさなきゃいけない、うん、で私は北朝鮮に対して、うん、これはもう力と力のバランスですから、うん、その言葉だけで、まあ、外交も大事ですけども、うん、やりますけれども、うん、力と力のバランスという意味で、うんうん、まあ、岸田さんがやったその安保3文書、はい、まずそれを ものすごい勢いでやる、うん、安保3文書の言った 2% では絶対に足りませんよ、うん、足りないからもう1年2年したらね、円安にもなって、もう予算が全然足りないんだから、これもう一回国民が議論をして、議論をした上で増やしましょうというようなところに現実的にいかないと、このようなその核とかミサイルとか持って自分たちはこの力を持って現状変更できるんだ、この力を持って気に入らない国はやっつけることができるんだと思っているような北朝鮮に対して、そういうことは許されないんですよということをきちんと示すことが国家として大事な時だと思います。
うん、長谷池さん、はい、ここで今お二人に言われたような話をね、こうやった時に、そう、これは北朝鮮との向き合いにおいてですよ、拉致問題解決に向けて、じゃあ人道というパッケージでやりましょう、解決したら人道支援日本から送ります、もしかしたらその先の経済支援なんかもやるかもしれません、そこから日本から北朝鮮に対して一定のお金資金が流入する、その資金が流入した資金によって北朝鮮が核ミサイルの整備をする可能性、僕十分あると思いますよ。で、一方今のお話だと、北朝鮮の核ミサイルに関しては米朝協議が進捗しているんだったら、それに対して日本がこれ絶対ダメだというふうに言うのではなく、そこに一定の歩調を合わせる必要もあるんじゃないかというお話でもあったように聞こえます。北との向き合い方、今日のテーマそれなんですよ。長谷池さんからお話になって、そういう北朝鮮との向き合い方はありですか、なしですか。
私は条件付きですね。つまりどういうことかと言いますと、今韓国はですね、はい、アメリカの中間措置論に対して非常に警戒心を高めています、はいはいはい、つまり中間措置を取ることによって、はいはい、その段階で北朝鮮はそれ以上、うん、核非核化を進めなくなるだろうと、はい、うん、しかしその段階においてはロシアや、いわゆるこの安保理の制裁の一部は解除されるだろうと、うんうん、ところがその後北朝鮮がそれをやめてもですね、うん、じゃあやめたところでじゃあ復活だと制裁、うんうん、その時にロシアは中国どう出るか、明らかにこれはもう拒否権、乗らない
と思うんですね。
そうすると実質的に核開発をしながらも、ね、はい、実質的には経済制裁が解除される、はい、そうするとインドパキスタンのように結局はその核保有を認めることになってしまっている、はい、韓国は非常に警戒をしています、はいはい、つまりこのアメリカの主張と韓国の主張の中に違いがあるとすると、付け込むのがそこなんですよ、北朝鮮が。だから私はまずですね、その今軍事力というかいろんな軍事演習等で日米韓共同軍事的にはやってますけども、北朝鮮に対するプロセスにおいての三国間のこの共有意見の統一って言いますか、
あ、そうか、
それがちょっとこう、弱いのかなと、だからそういうことは、長期的に、核ミサイルに対処するっていうのも必要ですけども、当面そこに透け入れないようにすることが、北朝鮮が日本を揺さぶることもできなくなり、最終的には拉致問題に向かざるを得なくなるっていう遠回りですけども、一つ その方向性になるのかなと思うんです。そういう意味ではアメリカとの協議、韓国とも含めてですね、じゃあ北へのアプローチの仕方をどうするかっていうものをしっかり詰めて、共通認識、共通の方向性を持つべきだと、まずそれが基礎に元にあると。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
NSC 国家安全保障会議のラップフーパー上級部長が先月このように発言しました。北朝鮮に対し非核化への道における暫定措置を検討する、こういった発言なんですね、磯崎さん、アメリカの北朝鮮に対する姿勢の変化、どう分析されてますか。
はい、これもちろんトランプ政権もそういった った考え方をしていたわけで、
はい、
北朝鮮が長年にわたって作り上げてきた核を一瞬にしてなくすというのは、まあ、技術的にも不可能なわけですから、うん、実際は暫定的な措置を繰り返していくというか積み上げていくということになるんですね。
なるほど。
それがバイデン政権からもかなり明確に発信されるようになったということですね。
蓮池さんね、はい、北朝鮮から見るとこういう、こう暫定措置、暫定的措置、まあ、つまりいきなり核ミサイル、ミサイル核ゼロ、もう廃止とか廃棄とかっていうんじゃなくて、まあ、とりあえず順序立ててそちらの方向に向かっていけばいいんだよっていう、こういう段階的な対応にアメリカが舵を切ってるってことは、北朝鮮から見るとこれも外交的な勝利をそこに収めてるように自分たちでは思ってるはずですよね。
もう願ったり叶ったりっていうところだと思いますね。つまりその2017年に核を開発をして、うん、はい、ミサイル成功をしてですね、2018年から外交を始めたわけですよね、うん、でアメリカとの米中首脳会談をやった、その最終目的っていうのはそこだったと思うんですよ、うん、
なるほど。
完全な非核化ではなくて一部非核化、うん、あプラスそれに対しての見返りとして、はい、経済制裁の多くの部分の解除、
はいはい、
それが結局、まあ、あのハノイ会談で決裂してしまった、
うんうん、
じゃあ今の核の力ではカードにならないから、うん、さらに核の能力を高めて強いカードにした上でアメリカとそういう意味で、うん、いわゆる中間措置、つまり軍縮とも言いますよね、うん、そういう方向に持っていこうっていうのが基本戦略だと思うんですね、うん、そういう意味で、まあ、アメリカの方から中間でやりましょうって言ったら願ったり叶ったりで、うん、そこである程度骨抜きにしちゃえばですよ、はい、経済制裁を、
うん、
あとは自分たちのやりたい放題にできるだろうと、うん、復活はないだろうというふうに考えてると思うんですよ。
なるほど。
だから今回こういうふうに出てきた時に、うん、だから先ほど私が申し上げたように、はいはい、この中間措置というものについて、うんうん、まあ、頭から否定するというよりは、うん、アメリカや韓国を交えてですね、うん、じゃあそういう復活ができないような状況にならないような可能性はあるのかとか、
うん、
まあ、実際次の段階にまでいけるようなものなのかどうかとか、
うん、
そういったものを意思疎通をしつつ、うん、方向性を決めていく、
うん、
だから暫定措置としてやるとしてもですね、
うん、
必ず間違いない、つまり、うん、1994年の枠組み合意もそうですし、2005年の6者協議の時もそうです、はい、全部暫定でやって失敗してるわけですよ。それを繰り返さないことができるのかどうかから始めてですね、日米韓がですね、意思疎通をして方向性決めて、じゃあやろう、やらないっていうのを決めないと、各自点でバラバラにやってたらこれ付け入れない。
暫定措置を今回は失敗しないようにするためには日米韓の3国の連携だというお話今されましたけれども、それでなんとか暫定措置は守られるだろうというふうに。でもこの間6カ国協議は別に日米韓の問題ですけど、他の国も含めて6カ国のいろんな国が崩れたり、これはなかなかマルチで
非常に難しいんですね。例えばですね、今回まあ経済制裁一部解除したとしましょう、はいはい、そうすると今中国がですね、韓国、北朝鮮から80万トンぐらい石炭を買い入れてるわけですね、うん、はい、で一番多い時に2200万トン。
あ、そうなんですか。
で1トンあたりは150ドル、
はい、
今は100ドル、150ドル、うん、30億ドル過ぎるんですね、うん、こう超えてしまうわけです、うん、で今北朝鮮の外貨っていうのは20億ドルぐらいで、半分がサイバー攻撃によって得ている収入って言われてます。
なるほど。
それの 1.5 倍にも当たるわけです、はい、石炭さえ許される、
はいはい、
そうなるともう北朝鮮にはもう、もうそれをやられたら終わりだなと、うん、でその後にじゃあ、北がなかなかその後非核化進めませんので、うん、中国よ一緒にもう一回制裁を元に戻しましょうって、もうおそらく中国は、まあ、それは無理よって言うでしょう、うん、その辺は非常に警戒しなきゃならない。
桜井さん、はい、どうしたらいいんですか。
核を持とうという考えを持つ国というのは、はい、力の信奉者なんですね、うん、もう兵器の中の兵器、うん、どの兵器よりもものすごく強力な核というものを持てば、うん、アメリカも この北朝鮮を正当な相手として交渉しなければならない、うんうん、それだけ核の力というのはあるんだということを知ってるから核を必死になって持つわけですね、うんはい、でそれに対してこの暫定措置ということを言った途端に、うんうん、今あの蓮池さんおっしゃったように、うん、中国ごめん北朝鮮はあいいことだと思ってこのごまかしを考えます、うんうん、だからその超大国であったアメリカがね、うん、今でもまだ大国ですけれどもね、うん、全ての核の保有国に対して睨みを利かせることができなくなったそういう時代に私たちは生きているんだと、うん、その時に日本国はどうやって日本を守るのかという発想を持たなきゃいけない、うん、韓国はそれでもね、うんまあ、ユン・ソルヨルさんのなされ方について賛否両論あると思いますけども、うんはいはいうん、でも韓国の国民はね、うん、北朝鮮のミサイルが飛んでくる核が飛んでくるかもしれない、うん、そしたら韓国はもう一回アメリカの核を韓国に配備してもらおう、うん、それをしてくれないなら独自の核を持とうと77割の人が思う、うんはいはい、それを引っ提げてワシントンに行って、うんうん、そのいわゆるその合意をしたわけですよね、はい、でその合意をした結果何が起きたかというと原子力潜水艦が寄港したと、まあ、軍事専門家から言わせると何の効果もないねと言うんですけれども、でもそこにはやっぱり何とかして北朝鮮を牽制する抑制する力を得たいという気持ちがある。日本はそこにまでまだ行ってないんですよ。だからこの暫定措置と言われた時にね、やっぱり日本としてはね非常に心配であると。アメリカの拡大抑止というのはもう破れ傘になってるんじゃないかと、そのことについて一方的に攻めるんじゃないけども我々もそこを補完するようなことをしたいと、うん、だから岸田さんアメリカに行かれて、はいね、グローバルパートナーシップと言いましたでしょ、はい、アメリカが一人で、ね、この重荷を背負わなければならない理由はない、うんうん、我々はあなたと共にいる、うん、ショルダートゥショルダーであなたと共にいる、うん、アメリカは一人ではありませんって大演説しましたね。私はその内容は非常に良かったと思うんですが、うん、これを言葉だけに終わらせたらいけない、うん、という場面に今私たちは。だからこの暫定措置についてもですね、うん、やっぱりアメリカと日本と韓国とその協議をすることは大事ですけれども、うん、一番重要な軸の国であるアメリカが、うん、今のような姿勢だったらダメなんです、
うん、今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
アメリカの協力や支援は重要かどうかという問題について、うん、今日ゲストのお三方に事前にお伺いをしております。お答えいただいたんですが、お三方の答えが大きく分かれたんです。こちら見ていきたいと思います。蓮池さんは三角、うん、桜井さんは丸、うん、磯崎さん×というお答えをいただいているんですけれども、まず丸とお答えいただいた桜井さん、うん、なぜアメリカの支援がこの点において重要だというふうにお考えですか。
まあ、アメリカというよりはね、うん、まあ、トランプさん共和党か民主党かという区別はしなければいけないと思います、はい、で私は共和党のトランプさんの時にさっきもちょっと触れましたけれどもね、うんはいはい、手立てで首脳会談の一番重要なもう最初の2人だけの話し合いの中でね、うん、拉致問題のことを言ってくださって、国連演説でもめぐみさんのことをね、うん、13歳の少女がそれ拉致されているんだということをおっしゃってくださった、うん、そして北朝鮮に対してですね、アメリカは一文も払わないんだよと、うん、君がその経済を少し発展させて、うん、この北朝鮮という国肝王朝を存続させたいと思うんであるならば、うん、日本国の協力が絶対に欠かせないんだということを言ってくれた、うんうん、それだけでもね、私はやっぱり効果はあるというふうに思うんです、はいはい、でそれからまあ何て言うんでしょうかね、国際社会というのは今一国で全ての問題を解ける時代ではなくなりましたね、うんうんうん、これは安全保障の問題もそうですし、この拉致のような国家犯罪に対してもそうなんですけども、はい、やっぱり日本一人でできることって、残念ながら日本国はですね、今の自衛隊は正式の軍隊じゃないんですよね。
ね、
そのこの日本国の脆弱、はい、国家としての脆弱性を考えるときに、アメリカの協力なくしてね、どうやってやれるのか。もちろんアメリカは自分の国の国益が最優先です、はい、どの国もそうです、はい、だからアメリカに頼るというのではなくて、アメリカの助言であるとか助力というものは欠かせないと私は思っています。
蓮池さんは三角なんですけれども、どういう意味ですか。
ちょっと今情勢が変わってはきたんですけども、はい、結局そのアメリカ がですね、やはり日本がやることに対して支持をしてもらうっていうことだと思うんです。つまり日本が何とかして拉致問題を解決するために努力する上において、例えば人道支援をこうやる上でやりますよと、それに対してアメリカが、まあ、あの反対をしない、賛成してくれるという、日本がこう独自で動く上でアメリカの支援が必要なんであって、だからアメリカが何かやってくれるっていうことに期待をして、それに寄りかかるようなことはダメですよと、それじゃあ進まないでしょっていうのが私の、
なるほど、まあ、先ほどのその拉致問題と核ミサイルの協議、まあ、いわゆる米朝協議と日朝協議のこの話でいうと、蓮池さんのイメージでいうと、米朝核ミサイルの解決一点、まあ、暫定措置でもいいですよ、それにそちらの方が先ですか、そっちが落ち着いてから日朝の拉致の話が進むと見てるのか、拉致の方が先に先行指標で動く可能性があるというふうに、どちらが先に、まあ、同時って皆さんおっしゃるんだけど、どういうふうにご覧になってますか。
もう拉致を先にやらないと、もう解決が難しいっていうことだと思うんですよ。ですからそれは岸田総理の言葉にも明確にあって、とりわけ時間的制約の中でっていう、おっしゃってるわけで、つまりその核問題ってどうなるか、何年かかるか分からない中で、もう目の前に我々はもうお二人を存命中にやらなきゃならないっていう、そういう状況
の中ですね。そうするとね、じゃあ例えばその拉致問題が一定の進展を見たときに、日本から北朝鮮に対するその人道支援なるものが入るとします。それはアメリカからすれば、これから米朝で核ミサイルの話をやって、ちゃんと話がまとまったら制裁解除するとか、そういう話でその餌で北朝鮮を釣ろうと思っているときに、日本からのお金っていうのはアメリカから見たら邪魔になりませんか。
アメリカも北朝鮮とその、まあ、韓国もそうですよ、いわゆる交渉を始めようと、である程度の場ができればですね、人道支援っていうのを、まあ、先行するかどうかは別ですけど、やろうと言ってるわけです。でそういう意味では日本も同じで、おそらくこれについてはアメリカの、まあ、承認じゃないですけども、まあ、支持はされていると思うんですよ。人道支援というものが、まあ、規模もありますし、どれだけこれが核やミサイルに、まあ、回るかっていう話ですが、私は それをやっていたら、まあ、動かす手立てがないってなるですね。
そしてここでね、家族会の方々はね、早紀江さんや昭弘さんが、その、お元気なうちに、帰ってくれて、その、本当に抱き合うことができればね、人道支援しますと、日本独自の制裁は解除しますと言ってるんですね。でもそれが叶わないとき、もっと厳しい制裁しますよとちゃんと言ってるんですよ。
なるほど。
だからここはもう譲れないことですね。だから北朝鮮も、まあ、北朝鮮の立場に立ってものを言う人はね、この時間的制限というのはね、この日本にとって有利なんじゃなくて、北朝鮮にとって有利なんだということを言う人もいるんですけども、私はこの時間的制限というものを最大限使って、総理もそのようにおっしゃってるんだから、今もう一致団結してですね、この路線で北朝鮮に対処すべきだと思いますね。
磯崎さん、アメリカの支援がなぜ重要でないのか。
バスなんて言ってないですよ。見せ方として視聴者の方に分かりやすく説明するっていうのは、私も理解できますし、まあ、どうしても短時間で説明するためにイエスかノーかのがいいんですが、程度差の問題であって、日本はすでに安倍政権の間にトランプ大統領に再三、拉致問題は重要だというふうに言った結果、トランプ大統領を通じて、金正恩国務委員長には日本が拉致問題を懸念として持っていることは十分通じているわけですね。小泉政権の時も、きちんと日朝が水面下で接触をし、まあ、最終的には首脳会談を目指すということを、当時の外務省田中仁さんなどをはじめとしてアメリカと調整をして、まあ、それは最低限必要なことであると私も考えます。つまり協力を取り付けるというか、日本の立場に理解を示してもらうということ、ただ私が申し上げたいのは、それは今まで散々20年間かけて十分やってきた。でこれからやるべきは日本がきちんと動くべきであると、だからトランプ大統領がシンガポールで首脳会談を実現したときに、その以前に アメリカ政府として北朝鮮に拘束されていたアメリカ人全員を取り戻したわけですね、はい、ですから日本人を取り戻す日本人の生命と安全を守るのは日本政府しかないと、まあ、ここを申し上げたんですね。
なるほど。
動作の問題があると思います。
そうそう、磯崎さん、その今問われているのはそのかつてアメリカが米朝協議の前に先立ってやったような交渉に向けた何でなんか外交力というか交渉力というかよく分かりませんけども、それを今日本は発揮するべきであるということをおっしゃっていると、こういう理解でいいんですか。
まあ、それがきちんとなされていたかどうか私は存じ上げないですけれども、はいはい、昨年の3月と5月には、まあ、東南アジアで接触があったということを、うん、はい、まあ、朝日新聞が報道して、うんうん、まあ、実際はバンコクでそれなりの接触があったように見えるわけですけれども、うんうん、そこから先、特に今年に入ってから先ほどご紹介いただいた2月3月の、うん、キム・ヨジョン氏ですとか北朝鮮の外相が散々発信している談話を見ると、うんうんうん、まあ、その小泉政権の時に首脳会談を目指してやられていたような水面下交渉には到底至っているようには見えないわけですね。
なるほど、なるほど。
でこの長年にわたって何をしてきたのかなという疑問は、それは北朝鮮が難しい相手であることは間違いがないわけですけれども、うん、拉致問題が最優先課題というふうに掲げている以上は本当に最優先でやってきたんですかという疑問は感じざるを得ないということです。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
初池さんたち5人とその家族が日本に帰国してから、うん、日本は一人の拉致被害者も取り戻せていない状況なんですが、うん、実はこの間に北朝鮮から生存者の情報がもたらされていたといいます、うん、こちらを見ていただきたいと思うんですけれども、うん、長年北朝鮮との交渉に携わってきた齋木昭隆元外務次官が22年9月朝日新聞の取材に対して、北朝鮮からの調査報告の中にそうした情報、拉致被害者の田中稔さんや知人の金田辰光さんの生存情報が入っていたというのはその通りだ、うん、ただそれ以外に新しい内容がなかったので報告書は受け取らなかったと述べています、うん、ということなんですね。これに関連して視聴者の方からメールが届いています。東京都の方から桜井さんに伺いたいと思います、はい、北朝鮮が用意した拉致被害者とされる2人ほど、これ今のお話だと思うんですが、うん、2人ほどを日本に返し、これで拉致問題は全て解決されたと総理の口から言わせる魂胆に乗せられる危険性を岸田総理はどこまで認識しているのでしょうかというご質問、いかがですか、うん、
これは安倍総理が、ね、はい、この情報を言われたわけですよね、うんうん、でここに書いていません、佐伯さんがそこまでおっしゃったのかどうか知りませんけれども、はい、安倍総理によるとですね、うん、この2人を介して、うんうん、それで拉致問題はこれで終わりだと言われたと、うんうん、あともう誰も返しません、いませんという話だった、うん、だからそんなことはとてもじゃないけども、うん、受け入れるわけにはいかないというのでこの話は断ち切れになったんですね。ですから安倍総理もこの2人だけで終わるなんてことはもう夢考えていなかったわけですよ、うん、で私は岸田さんはその辺はきちんと分かっているというふうに思います、うんうん、まあ、岸田さんでなくても、うん、日本人のおよそ全ての人がね、うん、田中さんとこの金田さん、はい、お二人が帰ってきてね、うん、これで終わりだなんてことで、うん、納得するわけがないですね、うん、荒木さんたちがやってるその思想者の問題でも、はいはい、もう1000人近い人たちの名前が挙がってる、はい、うん、私たちはこの正確な人数は分かりませんけれども、うん、日本国民が本当に1000人規模で拉致されている可能性があるわけですね、うん、でめぐみさんたちも生きているわけですよね、うん、だからこの人たち全員をとにかく取り戻すというこの大きな目標を忘れないようにするということにおいて、うんうんうん、岸田さんは揺らいでいないと私は思います。
かといってでも桜井さんね、じゃあ2人でおしまいと言われ2人出すよこれでおしまいだよと言われた時にこの2人でおしまいにするわけにいかないからこの2人は受け取れないという形にまあ、結果的に今経緯そうなってるわけじゃないですか、はい、じゃあ全員北朝鮮にしてみればじゃあ全員揃って一度に帰国することでないと日本は納得しないとなるとじゃあ全員っていうのはじゃあ例えば30人用意したらまだいるだろうと向こうにしてみても何て言ったらいいんですか終わりがない 北朝鮮の相手立場にあえて立てば、そこの部分というのの落とし方っていうのをどのようにこう政治的な決着点模索していったらいいのか、桜井さんはどう感じになりますか。
そこはね、反町さんね、ものすごく大事なことなんですよ、うん、よくね、そのここで妥協しなさいという人が今おっしゃった論理を言うんです。
いる、
ね、あのもうここで妥協して、うん、そうしないと北朝鮮も納得できないですよと、はい、いつまでもいつまでも、だからその5人の方々をお返しになった時にね、うんうん、まあ、最初はその北朝鮮に2週間で帰りなさいと、でその時に福田康夫さんとか、ね、みんな反対したわけですよ、うん、日本に留めることに、うんうん、安倍さんが一生懸命やった、はい、それからあの中山さんも一生懸命やったんですね、はいはいはい、で私あの蓮池さんがすごくこの深く考えたこともあの直接私はそのお話は聞いてませんけども、うん、その時のこの状況証拠からですね、はい、本当に悩まれて、うん、もう最後の最後にその残ります、うん、自分の子どもたちのことをちゃんとやってくれればという条件をつけて、うん、日本に残ることに決めたんですね、はい、だから日本国国家として拉致された人が帰ってきました、うん、2週間経ったらね、なんか北朝鮮系の審判の政治家たちが北朝鮮との約束を守るために返しましょう、うん、こんなのアホみたいな話、うん、だから国家としてこれはありえないんですよ、うん、だから私たちはまあ本当にあの正確にね、はい、何百何十何人拉致されているってことは、うん、日本国は正確につかめていません、まあ、大体分かってると思ってもね、うん、だから本当のことを言うと全員返せって言った時に何人ですかと言われたら、うん、ちょっとこっちも分からないところがあるんですけれども、うんうん、でもそれでも国家として全員取り戻しますよと、うんうん、全員一括して取り戻さなければこの問題解決しないんです、うんうん、北朝鮮が30人返してまた50人か60人かって文句を言うと言うけれども、それは向こうの責任なんです、
う
ん、
もちろんそうです。
国家として私たちは今ものすごく毅然としたことをやらなければならないところに立たされてるんですね、うん、そういう決意がないと、うん、この問題は北朝鮮ペースになってしまう。
蓮池さんはその拉致問題解決に向けたその線の引き方、何人というかどうなったらおしまいだというふうに決着した、この拉致問題は解決したというふうになるんですか。お考えを伺いたいだけです。
うん、私はですね、はい、まずその、うん、現実問題としてですね、はい、日本が拉致被害者として認定、うん、まだされてない方々がいらっしゃるわけです、はいはいはいはい、そういう方々に対して北はどう見るかっていうのを考えると、うん、もちろん北の立場で考えるっていうのはあれですけども、考えた場合には、うんうん、日本だって認めてないじゃないかっていうふうに出てくる可能性はあるわけです。だからそれに対する対処っていうのは必要になると思うんですね、うん、そういう意味でその多少その認定拉致被害者と、うん、特定失踪者の問題については、はいはい、全てを救うという原則では同じですが、うんうん、ちょっとこうスタンスというか、うん、アプローチっていうのは差が出てもしょうがないのかなと、うん、
なるほど。
例えば確証がある方々はどんどん認定をすると、はい、政府がそういうような形でやるなり、うんうん、またはそうじゃない日本がまだ認定できてないような方々については、うんうん、一定の関係が改善したときに、うん、行方不明者としての協力を取って救出してもらう、はい、協力費を日本が、まあ、出すとかいう、うんうん、方法も含めてですね、うん、もちろん毎回交渉のたんびに日本は特定失踪者のリストを渡して協力を求めてます、はいはいはい、そういう努力は絶対続けなければならないと思っていますが、うん、だから私はですね、まあ、その認定拉致被害者っていう方々に関しては、うんうん、帰国プラス、うん、もう真相究明、うん、彼らの言ってることがもうとんでもない嘘なので、
なるほど、
万が一ですよ、うん、万が一の万が一として亡くなってるとしたら、うんうん、ご家族が聞いて仕方ないかなって納得できるようなもの出しなさいよと、うん、ところが北朝鮮はストックホルムでもですね、うん、8人死亡の方々については一切報告できなかったんですよ、うん、しなかったんじゃなくて新しいものできなかったんですよ、うんうんうん、ひっくり返せそうもないなって彼ら考えてる、うんうん、で今回もそういう意図もあると思うんですよ、うんうん、だから 北がこれをひっくり返せないっていうことは、うん、もうこれを小細工をして再びなんか、うん、我々矛盾点を解決 して新たなものを出すということじゃなくて、うん、政治的決断をして、うん、もう返すしかないなっていうチャンスでもあると私は思ってますね。ですからまずは、うん、まあ、認定された方々は、うん、まず少なくともですね、うん、認定された方々については帰国、うん、またはその家族に戻っていくに行くような真相解明っていうのは、うん、最小限必要になってくると。
磯崎さんにも一問本当に伺いたい、はい、拉致問題の決着どういう条件が整った時に決着と言えるのかどうか、どういうふうにお感じになってますか。
いやもう決着っていうのは何らかの政治的な定義が必要になってくると思うんですね。もう不信感の塊ですから、相互不信ですよ、うん、お互いに一丁ともに相互不信ですから、いざ首脳会談が視野に入ったとしてもどんどん要求高まりますよ、うん、これ拉致問題だけ解決しようと思ってもいざやろうとすれば核問題もミサイル問題もあれもこれも北朝鮮に要求しようっていう世論になっていくわけですから、それは総理ご自身が調整されて国民に対して説得するという努力が必要になってくるかと思います。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
では拉致問題解決の鍵というテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきます。磯崎さんからいただいているご提言こちらです、
は
い、
磯崎さんのご提言、覚悟というご提言です。磯崎さん、その心は何ですか。
はい、これ日朝の指導者ともに過去の政策と距離を置くといいますか、そういった覚悟、うん、日本にとっては国民からの反発を受けても物事を前に進もうという、うん、総理の覚悟が必要であるように思います。
そうすると磯崎さん、その覚悟を持って臨むということは今巷で言われているようなね、日朝問題を進めるということによっての内閣支持率の向上を当てにする、そんなことはダメだというふうに聞こえます。
いや逆じゃないですか、うん、日朝実際に外交交渉をやっていなかったものを対話で進めようとしたらむしろ反発の方が大きいでしょう。それでも進めるんですかっていうことですよね、
はい、
それが覚悟です。
ありがとうございます。蓮池さん、お願いします。
はい、原則を守るということで、うん、政府の原則というよりは、うん、我々が普段ずっと考えているのが、うん、国交正常化ありきは、うん、なしと、つまり拉致問題解決なしにはですね、うん、国交正常化はやってはいけないっていうことを、うん、どんな状況の中でも守りたいし、うん、守っていかなきゃならないなと、うん、と言いますのは、うん、北朝鮮にいわゆるその拉致国交正常化というものがですね、うん、恩恵でも何でもないんです。向こうはもう当然のことだと思ってますので、恩を着せて返してもらうみたいなことは無理ですし、うん、ですからその一方でもそういう意味では北朝鮮は日本に対して その拉致に対する罪意識もないですから、うんうん、お互い一対一のやり方でしかないと、うん、そのためには国交正常化というのはなし、
はい、
ありがとうございます、うん、桜井さん、お願いします。
はい、政権の強い意志と揺らがぬ国民の世論という書きました、うん、これはもう今蓮池さんおっしゃったように、日本と北朝鮮ずいぶん立場も考え方も違います、うん、でこのものすごく難しい問題を解決するにはこちら側が政権と国民が一緒になってですね、うん、絶対に解決するんだと、これは日本国が国家であるため の、うん、その一つの試金石なんだと、うん、だから諦めることはできないという点で揺らがないようにしない、うんと、北朝鮮はこの国民とよあの政府 の、ね、うん、あの間隙間を利用しますから、うん、私たち両方ともに今本当にしっかりすべきです。